シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
雑談です。雑談であ
、
す。
雑談会ですね。
まあ、ノープラン雑談なんですけど。
ノープラン雑談ですね。はい。
今、この現時点で配信されている Begin You Next の最新が、今は、あれ、タモリさんのやつ、キッドナップブルースですから、それに絡めた話したらいいかなと思うんですけど、ロードムービーですね、あれはね。
そうっすか。
なんか、好きなロードムービーの話でもしますか？
ロードムービーね。はい。
なんか、あれ、全然好きなロードムービーの話するとか言ってあれですけど、地獄の逃避行ってあったじゃないですか、テレンス・マリックの。あれ、なんか最近違う名前になって、なんか、地獄の逃避行っていう名前をなんか忘れようとしてませんか、みんな。
バッドランズでしたっけ？
バッドランズか。あれ、だから現代の方にしたんだね、今はね。あれなんか、まあでも、バス男みたいなもんか。よく
だ
ない邦
から、
題は切り捨ててもいいか、別に。
地獄の黙示録？
があったからですよね。
きっとそうですよね。
でも、地獄の黙示録より前の作品なんだけどな。
どういうことなんだろうな。
いや、日本公開がだから後だったんでしょう、きっと。
あ
まあ、そういうこともありますわな。
あ。
ああ、でもまあ、地獄の黙示録じゃないや、逃避行。どっちもロードムービーかな、あれ。まあ、ロードムービーちゃロード。ロードムービーの定義って別になくていいと思うけど、まあ、旅してるとか、旅してなくてもなんかどっか移動し続けてるとか。
なんかでも、車のイメージが強いけ
ああ、
ど
確かにな。
なー。バイクか車だよな。
なんか物語の構成として、まあ、起承転結が普通あるとしたら、ロードムービーって、ちっちゃい章がいっぱいあるみたいな、起承承承承承承承転結みたいな、そういうなんか短いエピソードの寄せ集めで、最終的に主人公がちょっと成長して終わるみたいなのが結構、象徴的なのかなっていう気はするんだけど、
そうっす。だ
そんなこと
から、
ない
まあ、
か
主人公か、まあ、結構、二人以上のことが多いですけど、
一緒にね。
その、旅してる主人公たちが、きっと出会いと別れを繰り返す
な
か
るほ
ら、
ど、な
そ
る
の
ほど。
出会った人たちのところが一つのエピソードになってるから、そういうイメージなんだろう
なる
な
ほど
とは
ね。
思いますけど
よくほら、串刺し状態みたいなこと言うじゃないですか。
ね。
物語の。だ
まあ、
から、
見やすいですけどね。
まあそうですよね。テンポが良くなるとは思うんで。あと風景も変わるしっていうのもあるのかもしれないですね。俺は、麻雀をするので、麻雀で言うとチートイツだなと思ってるんですけど。
ニコニコニコって
そう
や
そ
つ。
うそう、統一が7個になるっていう。しなくていい話をした気がしました。なんかありますかね。僕は、そうね。まあ前、それこそ Digin You Next で取り上げた冬の旅なんてね、もうそれこそタイトルに旅が入ってますし。
あれですよね。今度、やりますよね、あ
や
れ
るんで
で。
すか？
シネマベラで、特集ですけど、それこそ、ケリー・ライカートの特集なんですけど、
なるほど。
ケリー・ライカートと響き合う映画たちっていうタイトルで、ケリー・ライカートが自分の映画を撮影するときにスタッフに
ああ、見せるやつ。
見せる映画とか、そこからなんか影響を受けてるみたいな、
なるほどね。
想起させる映画とかを、ケリー・ライカートの映画と一緒に上映する特集上映なんですけど、
ええ。
確かその中で冬の旅が入ってます
多いもんな、ちょっと。
ね。うん。
あと、ワンダとかね。あれもまあ、ロードムービー的ではあるかもしれない。ディギン・ユー・ネクスト的に言うと、ベンダースのさすらいなんか
そう、
は
あれ
もう、
はま
孫こ
さ
とな
に。
きロードムービー。しかもなんかスタッフも旅しながら撮影してるみたいなとこがあって、そういう、なんだろう、即興的な演出とかもなんかまあ、70年代っぽいなと思うし。 ちょっとヒッピーというか、そういう部分もね、ありますよね。
まあ、あるし、でもずっとあるな、ロードムービーっていうのは。
まあ、やっぱカメラの小型化もあるんでしょうね。一緒に旅できるっていうのはね。
まあ、比較的撮影しやすい。まあ、低予算でもいけるのかなって
そう
感じで
そう。
す。
あと、脚本もそんなになくてもいいや、みたいなとこもあって。行った先々で、ここでやろう、みたいなのをやる。だから、美術的にもあんまりお金かけないっていうのもあるのかもしれないですね。役者もすごい少なくて済むし。まあ、映画的なのかもしれないですね。そう考えるとね。古典的な。ベンダースだと、パリ・テキサスもよくロードムービーって言われるけど、実際にはあんま旅しないですけどね、あれね。保護されて帰るだけ。あと、子供と一緒に旅するって言うんだけど、旅してる部分結構一瞬で終わって、あとはね、結構人と人とのドラマの方が大きい部分はあるの
まあ、
か
イ
なっ
メー
て。
ジなんでしょうね、多分。
名前がね、パリ・テキサスなんて言うと旅っぽいですもんね。僕永瀬さんって、永瀬正敏
ま
さ
さ
ん？
とし。
の、コールドフィーバーって映画がすごい好きで、なんかあんまり見るの、ちょっと、あんまり配信とかもなさそうですよね、あれね。外国の監督なんだよね、あれ。フレドリック・トール・フレドリクソンとかいう、アイスランドかなんかの監督なんですよね、あれね。あ、そうだ、だから舞台もアイスランドなのか
なんじゃないか
な？
な。
そこで、なんか、両親のがそこで亡くなって、で、そこの骨を埋葬しに永瀬さんがアイスランドに行くって話で、で、その先々で車が故障したり、いろんな人に会ったりしながら、親の遺骨を、まあ、川に流しに行くんだったかな。そこを目指していくっていう話です。映像がすごい綺麗だし、すごく好きな映画ですね。見れる機会があったら見てほしいけどな。
確かに。ああ、このか、あんま撮ってないんだよな、多
春にして君を思うっていうのは相当
分。
有名なのかな。
なんかのタイミングで、なんか一挙上映みたいのがあって、僕は、だから、それこそ、前のユーロスペースなのかな。で、見た気がす
ああ、ユーロスペースっぺーな。
るな。移動前の。まあ、ミニシアターで、やることが多いですね、やっぱね。ロ
ああ、
ード
ロ
ムービ
ード
ー
ムー
は。
ビーってミニシアターっぽいっすね。かっこいいしな、なんか。単純に。
でも、いまだに、でもね、作られてますからね。
やっぱ撮りやすいってのは、永遠に失われない特性なのかも。僕がもともと不思議ラジオ金座座ってのをやってて、その時の相棒の石神っていうのも僕も好きなんですけど、テオ・アンゲロプロスっていう、ギリシャの巨匠がいますけど、彼も結構ロードムービー多くて、ユリシーズの瞳っていうハーベイ・カイテル主人公のやつもそうですけど、僕が好きなのは永遠と一日っていう作品があって、あれは、物理的にも、移動しながら、確か死期が近い詩人が、自分の飼ってる犬を誰かに預けないと、入院できないからっつって、入院の前の日に、誰かに預けに行くんですよね。でもなんか、行った先々でちょっと断られたりとかしながら、確かなんか、難民の子供かなんかを、ちょっと、途中で旅の道連れになって、その子をどっかに送り届けるだかなんだかしながら移動してんだけど、その物理的な移動と、そのブルーノ・ガンツですよね、主人公ね、あれ、アメリカの友人、それこそまたベンダースになりますけど、のブルーノ・ガンツが自分が死期をもう分かってて、で、若い頃を思い出しながら旅してるっていう話で、だからその過去への旅と、物理的な旅とが、まあ、どっちもある、結構僕が好きなロードムービーなんですけどね。どっかで見れねえのかな。
なんかあんま見にくい。図書館とかにあるイメージ
そうかもしれないですね、ああいうのってね。
です。 最近見直したやつだと、あれかな。アレクサンダー・ペインのサイドウェイは、
いいっす
見直し
ね。
たらよかったっす
いや、いいっすよね。
ね。
アレクサンダー・ペインの、軽さがいいよな。だって、ワインのさ、品評家、ワインマニアの人たちの話でしょ、あれ。
そうす。
ポール・ジアマッティ。最近なんか、あれか、ホールドオーバーズで出てたのか。
まあ、あれも一部ロードムービーみたいな感じ
そう
に
ね。
なるんですけど。
なんか何もさ、物理的に移動してなくても、例えばなんだろう、ジム・ジャームシュのパターソンって移動しない人の話じゃないですか。毎日毎日同じ行動を繰り返してるっていう。でもなんか、それがちょっとずつ違うって話で、同じ場所ぐるぐるぐるぐる回ってるようで、それがこう、ちょっとずつずれていく、なんか螺旋構造みたいになってる。ロードムービー？だから短いエピソードの羅列っていう意味では結構ロードムービー的なのかな？撮り方としてはとかってちょっと思うんだけど、強引すぎるかもしんないけど。
あとは、アレクサナ・フェインのやつは、この人は好きなのかも。多分ネブラスカとか、
お
ア
父さ
バウ
んと
ト・
子
シュ
供
ミッ
の話
ト
ね。
も多分、ロードムービー的だから、なんか、
好きなんでしょうね。
好きなんだろうなって感じですね。
そこに物語が生まれる。俺最近ワインよく飲んでるから、ワインの旅なんて最高だろうな。あ、でもうるさいんだよね、ポールジャマっていうね、ワインにね。
そうです、そうです。
あ、やっぱ嫌だな。うるさいの嫌だな。ケチつけたりするんだよね。
なんかね、まあ、楽しそうな旅の、なんか、あと、あれか、なんだっけ、グリーンブックとかも、
ああ、確かに。いい旅だ。
あれも、旅映画でしたけど、あれの監督、まあ、兄弟時代ですけど、ミスター・ダバーとかもね、同じ旅物だったと思うんで、の監督もだから旅、あれはピーター・ファレリーでしたけど、そのファレリー兄弟時代から旅物を撮ってるから、の監督も好きなのかもしれないですけどね。
確かに。コメディと旅って結構ありそうでないかな。いや、あるな。なんだっけ、二日酔いのやつ。
ハングオーバー、そんな
れ
話
旅
じ
じ
ゃ
ゃ
ないで
ない。
すか。ハングオーバーの監督の、デューデートだったっけな。あれは旅じゃないかな。そうですね。
逆にだからホラーとか SF とかで言うと、
コロナの労
俺
働組あるかな。
ザ・ロードっていうさ、
おお。
なんだっけ、コーマーク・マッカシーの、
アラゴルンが主演
ア
の。
ラゴルンが主演のやつで、監督なんだっけな、ジョン・ヒル・コートみたいな名前の人で、あの人なんかあんまとその後撮ってないよね。前も話したかもしれないけど。
ドラマとか撮ってんじゃないかな、
そうなんです
確か。
かね。
なんか調べたときはことだった気がするけど。
欲望のバージニアとか、確か撮ってる。
いや、僕多分全部、好きで全部見てると思いますけど。
ザ・ロードってさ、旅してるんだけど、これ詳しい話みんなちゃんと知る、まあ、気になったら調べてもらえればいいと思うけど、人類滅亡した後みたいな感じで、でも、世界的に結構やばいことになってて、子供とお父さんが旅してるんだけど、なんて言うんだろう。こそこそしなきゃいけないんですよね。人に見つかると結構やばいんで。でも食料もないし、落ち着ける場所もないから、ほんとサバイバルしながら行かなきゃいけないっていう厳しい世界の話で。ちょっとゲーム的でもあって、俺はすごく好きな作品なんですよね、ザ・ロードって。あれは結構旅だし、ラストシーンはすごくいいんで、未だに結構好きですけどね。
そうっすね。あれ、このは僕も好きだった。なんかあんまり、そっか。今言及されない作品だけど、
そうね。
当時は話題になってた。
ちょっと似たやつで、さっきちょっと別の回で話したけど、ギャレス・エドワーズの「モンスターズ」っていう 映画があって、まあ、
は
かなり低予算のホラー映画なんですけど、あれはモンスターから隠れながら旅しなきゃいけないっていうやつで、ちょっとザ・ロードに似てるかなと思いました。
なかなかね、モンスター出てこないし、
そうなんだよね。予算ないんで。
いや、で
で
も、
も
あ
そ
れ
れ
で
をうま
成
く
立
活か
すん
し
だ
て
な
ね、
っていう感じがしましたね。
なんかその遠くの方ですげえモンスターが暴れてる音がするけど、それにビクビクしながら夜をすご、あの明かさなきゃいけないっていうのがすごい身につまされていいんだよな。臨場感あるしね。
そうですね。SF でもできます。
そう。この間のさ、アレックス・ガーランドのシビル・ウォーって映画あったじゃないですか。あれもアメリカをさ、ちょっと半分ぐらい横断するっていうやつで、あれも内戦下のアメリカなんで、やっぱりこう、こそこそ行かなきゃいけないっていう。で、その行く先々でやばい目に遭うんだけど、そのやばい目に遭い方の、そのバリエーションが豊富で、俺は結構好きな作品でしたね。狙撃手のシーンがすごい好きで、俺は。緊張感あって。まあもちろん有名なところも緊張感はあるんだけど。結構その、絵代わりするんで、狙撃されるかもしれない恐怖って結構好きで。絵は変わらないのに緊迫感がすごいあるっていうのが、工夫だなと思っててすごい好きですね、あれね。
そうですね。SF は確か。宇宙人ポールとかはまさ
な、
に
いいっ
そ
す
の
ね。
SF であり、
コ
コメ
メ
ディ
ー
で
であり、
り、
旅っ
ロード
ていう。
ムービーですね、多
で、
分
ちゃんとアメリカ文化っていうのを、その宇宙人に教える過程で、あ、でもあいつらギリシャ人、あ、じゃない、イギリス人なのに、あれか。宇宙人ポールの方がアメリカ人的だっていう話か、あれは。そういうなんか文化のところもあって面白いよ
まあでも、スタートレックとかね、好きとか。
ね。あれ意外と時間経ってない。そうか。あとなんかあるかな。まあ、スタンドバイミーとかさ。
まあ、そうっす
ロード
ね。
ムービーじゃねえかな。まあでも青春
まあ、
の
小さな
小さ
ロ
な
ードム
旅。
ービーじゃ、ロードムービーだけど。
主人公の成長って意味ではね。結構好
これ
き
は、
な作品。
ヒーローものとかは、でも、こない、石破さん見てないかもしれないけど、
いいよいいよ。
ベノムの最後のやつとかはロードムービーなんですよね。
カーネージ
カー
で
ネ
は
ジ。
ないんだっけ？
一番最後のやつ、ラストダンス。
ラストダンス？存在も知らないです。
ベノムの3作目
あ、
は、
3作あんのあれ。
そうです、そうです。
ええ
確か、ロード
ー、ロード
ム
ムービ
ービ
ー
ー
なん
なんです
だ。
よ。
へえ、
あと、
ヒーローで
マー
ロ
ベ
ード
ルで
ムー
言うと、多分、
ビー。
X-Men のローガンが
ああ、
ロードム
確
ービー
か
で
に
す
ね。
ね。
確かにね。あ、が逃避行パターンってのあるんですよね。一つね。
だから、アメコミでも、一応できる。ロードムービー。
そうですね。ローガンってさ、途中で、ER 緊急救命室のベントン先生が出てきて、かくまってくれるんだけど、逃避行の中に出てくる、かくまってくれる家族パターンっていうのがあって、裏切るのか、本当にいい人なのか、とにかく、ろくな目に遭わないっていう あ、いいですよね、ロードムービーって、逃避行だな、あれ。逃避行のメソッドですかね。あれ、よかったな。
でも車が多いか、やっぱり。
車で言うとあれだな。スピルバーグの、キャンディー、なんだっけ。続激突カージャックってさ、あれ、人質にする警官とアーパーのカップルが、なんだろう、自分の家に帰ろうとして旅するっていう とんでもない映画ですけど、あれ面白いよね、すごいね。
そうっすね。まあ、そういう。
あれこそ車だからね。あれ、
そうっす。
すっげえ、いろんな、車の撮影って奥が深くて、どこにカメラを置いてどう撮るかっていうのは非常にバリエーションがあって、で、見せ方によって、その落ち着いた雰囲気を出すこともできるし、緊迫感も出すことができるっていうのを、めちゃくちゃ研究して作ってる映画なんで、映画の内容はアホみたいなんですけど、撮影的には、あれ、ビルス、あの、ジグルス・ビルモンドっていう、北欧の、スウェーデンの 撮影監督かなんかですよね、あれね。
え
うん、で、スピルバーグ、この人すげえぞっつって、組もうとしたんだけど、何かあったんですかね、うまくいかなくて、結局、俺の嫌いな、スピルバーグといえばこの人っていう撮影監督いるじゃないですか。ちょっと誰だか忘れましたけど。とにかくビカビカ光らしときゃいいと思ってるやつ。うん、ビルス、シグモットでやっていけばよかったのになって、未だに思ってますけど、未だには思ってませんけどね。
ピュアローも結構、ロードムービーのイメージか
ああ、それこそね、天国の口。
な。天国の口、終わりの楽園と、
あれも
まあ、
そうだね。
トゥモローワールド
い
も、
や、あ
ロード
れ
ムー
は
ビー
ロー
と
ド
いう
ム
こ
ービー
と
だよね。
ですよね。
地獄巡りみたいな。地獄巡りってよく言うよね、みんなね。俺も言っちゃったけど、今。ロードムービーって、ずっと車乗ってる映画ももちろんありますけど、どんどんどんどん、いる場所が変わってく。だから、言うなれば、スーパーマリオみたいに、一面は地上なんだけど、二面は地下で、で、三面は海でみたいな、やっぱりこう、見た感じが変わってくのってすごい好きで、キュアロンの、トゥモローワールドは、なんか、農場のシーンもあれば、すごく、荒廃したロンドンの風景もあれば、すごくもう戦場になってる場所を行ったりとか、とにかく絵がすごい変わっていくのがすごく好きで、絵がうめえな、っていうか、金あんな、みたいなのはすごく感じる。かなり好きな映画だな。
僕も好きなんですよ。まあ、今日は全般的に好きなんですけど。
まあ、そうですね。ゼログラビティだってね。
まあね、ロードじゃないけど。
ロードじゃない、スペースムービー。いや、それ言ったら全部そうなんだけど。移動するわけじゃないけどね。だからほら、マッドマックスだってね。
いや、そうなんですよ。だから、
何
ノッ
を
ク
思っ
ス、
てという感じはしますが。
でも、結構、あれですね、ロードムービーとかで調べると、マッドマックスが出てきますね、なんかね。
移動は結構してますよ。
まあね、2作目とかは多
2作目はすごいしてま
分。
すね。何気に夜のシーンあるじゃないですか。悪魔将軍みたいなやつが後ろから追ってくる。
ああ、
で、
ヒューマンガス様ですか。
ヒューマンガスか。え、ヒューマンガスでしたっけ？死神将軍みたいなのじゃなかったっけ？
ああ、それ、4作目?
4 作目、そう、あ、そうか、そっちのね。あ、ごめんなさい、話がね、交錯しちゃった。怒りのデスロードの話を言いました。ごめんなさい。あの子って、シャーリーズ・セロンが狙撃してくれるとこですけど、あそこは、夜のシーン結構好きなんだよな。アメリカの夜撮影では一番好きかもしれないですね。
夜
映
ね。
画だとなんか、アメリカの夜的な、ああいう怪しい夜がちょうどいい具合に演出してていいなと。
いやー、あれでも劇場で見ると、結構僕、ミカエル・デスローと劇場でしか見たことないですけど、
おお。
素晴らしいですよね。
すごく綺麗だし、異常に見えるんで、うまいなと。わざとやってんだろうなと思って。
そこね、いいですね。七人の侍オマージュがあるらしいですね。
え、そうなの？
そうなんですよ、
そんなあったっけ？
あるんですよ。
小声になるのやめて。
いや、なんか、知らない人多いのかなと。
あ、そうですね。あれ？ロンペさんが最初に思ったマッドマックスって今何って言ってました？
もう2作目だろう。2作目
2
のこ
作
と。
目？ロードウォリア？
加藤の、ロード
ああ、
ム
だ
ービー
から、
といえば2作
ヒュー
目か
マン
な。
ガス、そうか、そうか。あれも、結局、あんまり遠くまで行くけど戻ってくる話だっけ？
なんか、
2の移動距離ってどんな感じだ？
後半がずっと、トラックみたいなやつ。だから、イカ
砦
レル・
か
デ
ら
ス
逃
ロー
げ出
ド
してどっ
の
か向かうって
結
話だ
構、
もんね。
原型の話。
結構同じなんだよね。
そう、イカ
や
レル・
っ
デ
てる
ス
ことっ
ロー
て
ドの
ね。
結構ね、原型だと思いますけどね。
確かにね。この間俺、子供の頃サンダードームすごい好きでさ、全然関係ないですけど、関係なくはないんだけど、でも、後々サンダードームってとにかく良くないっていう話を言われるじゃないですか。え？好きなのにと思って見たらすげえへっぽこの映画で、何なんだこれみたいな、子供たちとなんかね、 すごくファンタジックな話で、
ああ。
リアリティラインっていうか、まあリアリティラインなんかねえけど、すごいどうでもいい話というか、しょうもないくて、子供の頃はでもビジュアル面がすごい好きだったから、檻の中で、サンダードームっていう檻の中で、試合をさせられるとことかすごい好きだったんだけど。
あれ、何でしたっけ？アメリカの、それこそ、YOSHIKI さんとかよく言ってる、バーニングマンっ
ああ、
てい
バーニング
う
マンのね。
フェスあるんですよね、あれ
ある
ね。
んですよね。バーニングマンなんかそれこそマッドマックスフェスみたいなもんですから。そうね。
サンダードームがあるらしいね。リアルなやつがね。
そうね。バーニングマンって、映画の話じゃないな、これ。
まあでも砂漠の旅ですよね。まあ映画じゃないですけど。
バーニングマンってさ、物々交換が基本的に。あそこでは、お金
通
を
貨
使
が
わ
ね。
ないんだよね。で、何でもギブ&テイクじゃなくて、テイクだけ。ギブはいらないから、テイクだけをするっていうのがルールなんだけど、あそこに行ってる奴ら全員、あれに何百万円も払ってる超金持ちしかいないっていう
まあ、
皮肉っていう まあ、あれのために1年間働いてる人とかいるんで、まあ、一概にそう言えないけど、行くのに300万ぐらいかかるんだよね、あれね。
まあ、一個
そ
し
の、
てもすごいひどい目に遭いますけどね、
行ったら1週間いなきゃいけないんで、まあ、その間仕事が休める地位の人しかいないっていうのもあるし、なかなか皮肉が効いてていいなと思って。
なかなか
物質社
ね。
会からの隔絶とか言われて、めちゃめちゃ物質社会で生きてるやつらしかいないだろうとか思うんだけど。
ねえ。なかなかいけないですよ、多分な、あ
い
れ。
けないですよね。まあ、ロードムービー、そんなとこ？まあ、
そんなもんすかね、
トゥルーロマンスとか。
ちゃんと準備すればいっぱいあると思いますけど。
パーフェクトワールドとか、まあ、ロードムービー的ではあるのか
そうですね。まあ、ドラマとかでも多分、まあ、映画の話じゃ
な。
ないけど。
ドラマなんてね、1話ずついろんなとこ行きゃいいんだからさ、やりやすくて。あれですよね、ラスト・オブ・アス？あれ、シーズン2、今やってるんですよね。もう終わってんのかどう
僕
か。
は見終わりましたけど。
世間で、最近、ちょっと世間と僕離れちゃってるから、ツイッターとかもあんま見なくなっちゃってるから、あれなんだけど、2ってさ、俺ゲームしてるから知ってるんですけど、すごい話題になってもおかしくないはずなのに、2公開されてもあんまりそんな話題になってる風でもなかったから大丈夫なのかな、みんなとか思ってるんだけど。
それはみんなが
我慢して
口
る
を
の？
つぐんでるからなんです
そう
よ。
なんだ。ウケる。
すげえ良かったですよ、シーズン2。
見ようかな。
めちゃくちゃ。僕、今年で新作のドラマは多分20シリーズぐらい見てますけど、多分
見て
上
頑
半
張っ
期ベ
た。
ストっすね、多分。い
そうでし
や
ょう。
ー、すごい良かったっすよ。
でもさ、あれをさ、ゲームでやった人たちの気持ち考えてくださいよ。
いや、でも、
映画の方、ドラマの方がいい。
いや、ゲームの人たちも、みんな言わないでくれてありがとうって僕は思いましたね。
でも僕、その当時まだ金座座っていうラジオやってて、石神っていうその僕の相棒と、ゲーマーと3人で座談会したんですけど、だからもう、2をゲームでやってる状態で、シーズン1のドラマ化だけを見て、これ大変なことになるよねって話をしてるっていう回があって、3人でニヤニヤするっていう。
それだから、僕、それ配信された当時に、石山さんに、これ聞いて大丈夫ですかって言ったら、ダメですって言われ
ダ
た
メ
よう
で
な気
す。
が。
ダメに決
で、
まっとる。
多分このことしたんだなっていうのを、何年か越しに、何ヶ月か前に感じましたけどね。あ、これのこと言ってたのかなと。
そう、それですよ、だから今、それを聞いてほしいですけどね。
なるほどね。いや、でも、まだ、この後続きがあるから、
そうなんだ。
シーズン3が、
そうなんですね。
わかんない。僕、だからゲームがどこまで反映されてるのかわかんないですけど、シーズン2のラストで、シーズン3がどういう話になるのかわかるんですけど、結構僕はそこでも驚きましたね。
見なきゃいかんな。
びっくり。ああ、参考に話になるのかよ、と思っ て、
な
すごいびっくりしました。
るほどね。まあ、ラストオブアースは結構移動の話なんで、しかもドラマで1話ずつね、少しずつ移動していくっていうのは非常に向いてるし、ロードムービー的ですよね。まあ、さっき言ったザ・ロードとちょっと似てるものはあるかもしれないけ
確かにね、ドラ
ど。
マだとそうかもしれない
いい調子だなと思いますけどね。
ですね。まあ、確かに、ドラマ向いてるかもしれないですね。確かにね。1話でいろんなところにできるか
まあ、あるんでしょうけどね。あんま思いつかないけどな。
ら。
なんか、やっぱドラマって基本的には一つの場所で、まあ、シットコムがそうだからかもしれないですね。毎回そこで起こる事件みたいなのをイメージするけど、ね、移動したっていいわけで。
なんか昔のドラマとかでもあるんだろうけどな。何でしたっけ？僕好きだったの。キルビルの使徒。
タランティーノ？
じゃなくて、ビルの使徒。デビッド・キャ
ああ、
ラ
デ
ダ
ビッ
イ
ド・キャラ
ン
ダインの。
がやってた、燃えよカンフーっていう
カンフー
ドラ
やら
マ。
されてましたからね、あの
あ、
人。ブラックスプロイ
ドラ
テー
マ
シ
なんですけど、多分、それが結構好きでした。
ョン。いや、俺、どうだろう
ドラマ、カンフー西部劇みたいなドラ
へえ。
マだったんですよ。面白かったけど、もう見れなそうだな。
子供の頃それ。
いやいや、もう、見るってことを認識してるから、多分、キルビルの後とかに、
へえ。
テレビの再放送とか夜中やってくれた。それ見
な
た。
るほどね。あ、放送されてたのは昔ってことか。
そうですよ。70年代のドラマだから、だからすごい若い頃ですけどね。
なんか
まあ、
ブルー
ち
スリーとなんかやらされてましたもんね、デビッド・キャラダインってね。
ょっと。まあ、
ていうか、
カンフーが流行ってた頃ですね。
だからタランティーノもフックアップしてんだろうけ
そうです、そうです。まあ、そのイメージで、あのカンフーものに持ってきてるというのは、まさにそっから持ってきてるんですけどね。ちょっとね。ノープランで、
取り留めがなさすぎるっていう。
こうなるとね、こうなりますねって感
い
じで
や、
す。
いいと思いますけどね。
まあいいんですか。ノー
いいと
プ
思いま
ラ
す
ン
よ。
雑談会なんでしょうがないってことで、多めに見ていただければと思いま
いやいや、
す。
そこがまた味なんじゃない？ 根本先生の、そこがいいんじゃないってやつね。
まあ、そういう形で、ちょっと、ノープランの会も2回、2回ぐらいやっておこうかなって感じなん
そう
で、
よ。
よろしくお願いします。ね。はい、そんな感じですかね。というわけで、今日は、石山さんとの雑談会、まあ主にロードムービー雑談でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。